3。駆けつけた付近の医者は、電車の床の上に転がった美少女に対して、施すべき何の術をも持たなかった。というのは、彼女の心臓の上部が、一発の弾丸によって見事撃ち抜かれていたから。弾丸は左背部の肋骨に引っかかっているらしく、裸にしてみた少女の背中には弾丸の射出口が見当たらなかった。銃眼による心臓貫通、無論即死、と医者は断定した。残死体を乗せた電車はそのまま回避線へ引っ張り込まれ、警視庁からは大江山捜査課長一行が到着し、検事局からは狩金検事の顔も見え、係官の揃うのを待ち、電車をそのまま調べ室にして取り調べが始まった。大江山警部はやや青ざめた神経質らしい顔面をピクリと動かして、専務車掌の倉内銀次郎を招いた。倉内君、君に分かっている一通りを話して聞かせたまえ。はあ、それはこうなんです。と彼は係官の前の小机の上に、線路図や電車内の見取り図を広げて、彼が乗客の注意で殺人の現場に駆けつけて後に見た事柄や、乗客から聞いたそれ以前の話など、すでに読者諸君がご存知の事実を述べた。君は事件の起こった時にどの位置にいたかね。大江山警部は尋問した。は、やはりあの第四両目におりましたが、車掌室が別になっているもんで、早く気がつきませんでした。君は車掌室のどの辺にいたか。右側の窓のところに頭部を当てて立っておりました。事件の前後と思われる頃、何かピストルらしい音響を聞かなかったか？電車の音が騒々しいもので聞き取れませんでした。君は窓外の闇に何かパッと光ったものを認めなかったかい？は、それは別に。君の位置から車内が見えていたか？見えていません。カーテンが降りていましたから。車内へ入ってから重機から出た煙のようなものは漂っていなかったか？ございませんでした。車内の乗客は何人ぐらいで、男女の別はどうだった？さあ、30名くらいだったと思います。婦人乗客が4、5人で、あとは男と子供とでした。その車の定員は？102名です。これは参考のために答えてもらいたいんだが、あの際、銃眼は車内で発射されたものか、それとも車外から撃ち込んだものか、いずれであると思うかね、君は。大山警部が少女の撃ち殺された頃の事情を一向わきまえぬ専務車掌に、こんなことを聞くのは愚問のほかの何者でもないと思われた。車内で撃ったんでしょうと思います。専務車掌の倉内は、警部の愚問に匹敵するような愚答を、臆面もなくすらりと述べた。じゃあ君はなぜ、あの車両にいた乗客を拘束しておかなかったのか。ただいまになってそう気がついたもんですから。そう思う根拠は何かね。別に根拠はありませんが、そんな気がするんです。それでは仕方がないね。なんだったら、ここにおられるあの時の乗客有志を一時退場願った上で、君の考えを述べてもらってよいが、車内にいた乗客の多くは、事件に関わり合いになるのを嫌がったものと見え、死人電車が目黒駅のプラットホームに着くと、バラバラ散らばってしまい、このところまでついてきたのはわずか二人だった。その一人は左手を少女の父親で真っ赤に染めた商人邸の四十男で、もう一人は探偵小説家の戸波三四郎だった。ババカを言っちゃいかん、とその商人邸の男が たまりかねて口を差し入れた。今聞いてりゃ車内の者が撃ったということだが、君が出てきたのは随分経ってからじゃないか。そんなに遅ればせに出てきて何がわかるものか。第一、私はあの車内にいたが、ピストルの音を聞かなかった。ね、あなたも聞かなかったでしょう。と、戸波三四郎の方を振り返った。戸波は黙って軽くうなずいた。ほらごらんなせえ。鉄砲玉は窓の外から飛んできたのに、ちげえね。あまり根も葉もないことを言ってもらいたかねえや。てめえの間抜けから怒って、大勢の中からこちとら二人だけがこうして引っ張られ、おまけに人殺しだと証言するなんてふざけやがって。これ、林三平さん、静かにしないか。と、車掌に食ってかかろうとする証人邸の男を止めたのは、大江山警部だった。戸波三四郎さんから何か別な陳述を受けたまわりたいですが、僕は少し意見を持っています。先刻申し上げたように、探偵小説家という立場から僕は申すので、あるいは実際と大いに違っているかもしれません。僕は殺された美少女、一宮かおるさんと言いましたかね。かおるさんのすぐ向かいにいたのですが、確かにピストルの爆音を耳にしませんでした。ですが、ちょっと耳に残る鈍い音を聞いたんです。さよですな、空気をシュッと切るような音です。極めて鈍い、そしてかすかな音でした。これはどうやら右の耳で聞いたのです。右の耳というと、電車の進行方向の側の耳です。その行く手には、倉内くんのおられた車掌室があります。またその右の耳のある隣には、二尺ほど離れて、日本髪の夫人が腰をかけておりました。そんなことから思い合わせると、弾は僕の体より右側の方から飛んできたと思われます。林さんは僕よりずっと左手におられたので関係はないようです。車内で撃ったとすれば、私も嫌疑者の一人でしょうが、僕より右手にいた連中も同時に疑ってみるべきでしょう。日本髪の夫人はもちろんのこと、失礼ながら倉内車掌君も同類校です。するとあなたは車内説の方ですか？と大山警部が尋ねた。いえ、むしろ僕は車外説を取ります。弾は車外から打ち込まれ、例の日本髪の夫人と僕との間をすり抜けて、正面にいた一宮かおるさんの胸板を貫いたのです。シュッという音は、銃眼が僕の右の耳をかすめるときに聞こえたんだと思います。もう他に聞かせていただくことはありませんか？現場にいた人間としてはもう別にありません。老婆心に申し上げたいことは、あの現場付近を広く探すことですな。もしあの場合、弾が乗客に当たらなかったとしたら、弾は総外へ飛び出すだろうと思うんです。いや、そんな弾がすでにたくさん落ちているかもしれません。そんなものから犯人の手がかりが出ないかしらと思います。死体もよく調べたいのですが、何か異変がありませんでしたか？いや、ありがとうございました。と警部は、戸波三四郎の質問には答えないで、彼の労をねぎらった。4。大江山捜査課長は、警視庁の一室でただ一人、商船電車射撃事件について想念をまとめようと努力していた。戸波三四郎が一宮かおるの死体に異常はないかと聞いたのは軽眼だった。死体のまとっていた衣服の左ポケットにおかしな小布が入っていた。それはちょうどシャツの襟下に縫い付けてある製造者の商標に似て、大きさは3センチ四方の青い小布で、中央に白い十字架を浮かし、 その十字架の上に重ねて赤い糸で横向きのドクロの縫いがあった。このドクロの小布は何を示すものなのだろう。お守りなのであろうかと考えた。あまりに平凡である。ふと思いついたことは、これはある不良少女団の団員証ではないかと。殺された一宮薫はバツバツ女学校の校長の愛娘だったのであるが、教育課の家庭から不良児の出るのは珍しいことではない。薫は不良少女であったが、仲間の掟を破ったために殺されたと見てはどうであろう。大山警部は給仕を呼んで不良少女調べ棒を持ってこさせると、丹念にブラックリストの隅から隅まで探し回ったが、薫の名前もその怪しげな気象も見つからなかった。そうすると未検挙の不良団なのであろうか。このように考えてくると、弾は車内でぶっ放されたと考えるのが本道である。だが車内でズドンという音を聞いたものがないではないか。それなら消音ピストルを用いたものと考えてはどうか。だが乗客の多くは逃げてしまった。商人と称する林三平と小説家の都並三四郎等を疑うのは最後のことである。車掌の倉内はたった一人で車掌室にいただけに、少し弁明がはっきりしない。答弁に少しインチキ臭いところがないでもない。彼はピストルの音を聞かなかったという。騒音に慣れた彼がピストルの音を聞かなかったというのであるから、それは本当であろう。ところが刑事が出かけて現場付近の住民に聞き正したところによると、当日夜の10時と11時との間に爆音を聞いたという人間が3人ばかり現れた。そのうちの一人は現状に割合近い踏切の番人だったが、給料に響くほど相当大きい音だったという。ただし発砲の音というよりも自動車がパンクしたような音に近かったという。これは帝都全市のタクシーや自家用自動車につき調査中であるから、 2,3 日のうちに判明するであろう。もしそれが発砲の音だったら、車掌の耳はどうかしていたことになりはしまいか。電車の騒音は車内よりもむしろ車外の方が大きいのだから。専務車掌室のドアを細めに開いて消音ピストルを撃ったと考えてはどうであるか。それでは弾は薫の左胸を側面から撃つことになる。しかるに彼女の弾丸による装貫はほんの少し左へ傾いているが、ほとんど正面からまっすぐに入っている。これは違う。それでは電車の進行中、彼は窓から屋根によじ登り、屋上の欄干に足を入れて真っ逆さまにぶら下がると、ちょうど顔が窓の上枠のところに届くから、そのままコウモリ式にぶら下がって消音ピストルを打ち放つ。それが済むと何食わぬ顔をして車掌室に帰り、室内の騒ぎを初めて知ったような風を装って駆けつける。うん、こいつはできないことじゃない。車掌倉内銀次郎の身辺を少し洗ってみよう。コツコツとドアを叩くものがある。よろしい。大山警部はドアの方を向いた。ドアがスーッと開いた。入ってきたのは給仕だった。速達でございます。そう言って給仕は課長の気丈に茶色の大きい包み紙のかかっている四角い包みを置いて出て行った。